サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
パート2が始まるよ。
よくマニュアルとかで何かあったら地域包括に行きなさいっていうのがあるんですけど、はいはい、どうですかね、北海道の人みんな地域包括優しいですかね。結構塩対応なとこあったりするんですけど、
はい、そうですね、
激鎮して帰ってくるみたいな。そこはその辺も秋葉さんこう繋いでもらったり説明してもらったりも、
そうですね、ってくるんですよ。で、うん、幸いなことに、はい、うん、まあ、直接こう家族が今ですね、はい、うん、はい、お話ししたり直接行って相談したらちゃんとケアマネ紹介してくれたりとか、はい、うん、してくれてるので今のところは大丈夫だったんだけども、はい、もしもねやっぱりどうしてもこ うまくいってなくて、はい、ちょっとこう考えたいわってなったら、はい、間にね入ってみるとか、はい、思った通りサービス調整してくれないとかっていう時には、うん、はい、間にね間に入るというか、まあ、アドバイスしながら一緒にねこう家族の立場としてはこういうことをね協力してほしいんだけどもっていうのは、はい、ちょっと、うん、一緒にですね動くっていうのも想定はされてる業務かなっていうふうに、
なんか介護保険ってねこう使えるんですかっていう方が地域包括いきなり行って、うん、説明何を聞いたらいいのかとか何を説明したらいいのかみたいなところ あるんちゃうかなと思うんですけど、
確かにそうですね、まあ行ったらね何とかしてくれると思って
る
け
ど、まあね、
でもじゃあ、ね、どんなサービスが必要かなとか、
そうですね、
本当にね対象になるのかどうかっていうようなこともあるのかなとは思うんで、まあ、その辺もちょっと詳しく聞いて、うんうん、あ、はい、それはちゃんと、うん、対象だったりね、こういうサービスを想定しながら、うん、相談していったらいいかなっていうのは、やっぱりちょっと目処を立てながら、相談していく方法は取れるかなと思いますね。
なるほど。ワークサポートケアマネージャーになりたいっていう方いらっしゃったら、どうやったらなれるんですかみたいなお話なんですけど、
はいはい、
条件とかあるんですかね。
日本介護支援専門員協会の会員で、
会員で、
あることと、あと主任ケアマネージャーで、
はい、主任ケアマネージャ
ーあるで、はい、で、あとは介護支援専門員協会の研修を受けて、試験ですね、賞を受けて合格した方というのが、一応ワークサポートケアマネージャーになりますね。
研修ってどれぐらいの期間ですか。
週末土日でですね4日間受けることになってたと思うんですね、はい、で今はオンラインのですね研修体系なので、はい、本当に日本全国
どこからでも
から、はい、
受けれるみたいな、
はい、そうですね。
ケアマネとか主任ケアマネとしての実務経験はいらない。
そうですね、まあ、実務経験とかは多分そんなに問われないとは思うんですけども、
はいはいはい、
ただ、ワークサポートケアマネージャーの業務は、企業さんと、居宅支援事業所みたく、一応、法人に所属して契約を行うっていうことを想定しているような企画になってますね。会社との契約っていうふうに、はい、考えられた企画制度になってますね。
企業さんがねこれ聞いて、はい、あ、ちょっとうちもひょっとしたらそういう離職部の候補がいるんちゃうかということで、
はいはいはい、
そのワークサポートケアマネージャーちょっと顧問しようかと思った時にですね、はい、どうやって連絡取ったりとかどういう流れで顧問契約までたどり着くのかなっていうあたりをね、はい、ちょっと教えていただけたらと思うんですけど。
そうですね、
はい、
僕がですね、はい、今回北海道札幌の企業ですね契約させてもらったんですけども、
はい、
ビジネスケアラーのですねやっぱり問題とか介護の問題を抱えている職員がいるということで、いろいろ自分で調べて、ワークサポートケアマネージャー資格ができたということで、日本協会の方に直接ご相談あったようなんですね。
日本介護支援
センターですね。
そうですね。
で、そこで、
はい、
じゃあ、この地域では、
あ、こういう方
資格持った、はい、うん、北海道では、はい、うん、何名資格取った人がいるので、そこで、一応担当者、うん、調整してとか、はい、多分、大阪ですって言ったら、はい、大阪の、じゃあ、登録してる、ワークサポートを、はい、多分、紹介してくれるっていうようなことになると思いますね。 だからできればまあ日本介護支援専門協会にまあお話ししてもらうか、まあ、あとは都道府県の多分支部があると思うので、そちらに相談してもらっても紹介してもらえるのかなと思います。
あのそこから紹介してもらって、はい、できるんですけど、実際のところ、はい、費用はそこ任せみたいなとこあるんですかね、その顧問契約の費用
って。はいはい、基本はもう企業との相互の契約なので、はい、そこそこで相談してくださいっていうような、はい、セミナーでね面談会やったり、例えば企業のアンケートをしたり、はい、あと、はい、相談件数、まあ、何件ぐらいだったら、はい、っていうような相場がねあると思うので、はい、それは相談してもらったらいいかなと思うんですね、はい、で件数がちょっと増えていったらまた見直しましょうとか、はい、っていうことで相談してもらって対応できたらいいのかなとは思うんですけどね。だから多分企業さんもよくね、弁護士さんとか過労死さんとか、はいはい、産業医の先生とかと契約してると思うので、はい、中で見比べながら、はい、比べちゃいけないかもしれない。
まあ、社労士さんとかはね、はい、あの労働の問題とかであると思うんですけど、はいはい、まあでもそこと結構密接だよ、密接だよね。あの、介護休業とか絡んでくる。
はい、そうですね。連携取ったり、この間もセミナー開いた時も、はい、社労士の先生の介護休業制度がこう新しくなるよとかっていうお話に合わせて、ワークサポートで介護離職予防の相談に乗るのが僕の仕事ですっていうような、で一緒に、はい、セミナーも開催させてもらいました。
介護休業って有給と違って出ないですよね。
そうですね。
そこがね、なんか、取りたいねんけど、はい、有給じゃないから、
うん、休業保障ですね。はいはい、ハローワークからもらう。
あ、できるんですか。
そうですね。
ああ、そっか、う
ん。保障制度がちゃんとあるんで、ただ、はい、後から支給になっちゃうんで。
介護休業取って、うん、その後申請したらもらえる。
そう
ですね。ああ、そこはできるんですね。
そうですね。だから、具体的なこととか、企業によってね、やっぱり、うん、差もあったりするし、
そうですね、
使える制度とかも違ってたりするので、
うん、はい、
相談しながらにはなるかなと思うんですけども、
はいはい、一応はそのワークサポートケアマネージャーを紹介してもらえるまでは無料でいけるっていうところですかね、うん、なんか費用かかるん
ですね、契約実際ね取るまでは、無料でも、はい、こんな活動してますよとか、
はい、
逆に、幹部のね、方々に、こういう事業で、ぜひ人材ね、確保をしていきましょうとか、はい、契約させてもらった企業でも、挨拶回りさせてもらったり、はい、ぜひこうやってね、事業を進めたいということで、はい、お話をさせてもらいましたね。
今取った介護休業とかのことって、試験受ける前の講座で教えてくれるんですか？
そうですね。研修って、そういう労働の、まあ、法律とか、あと、合わせて育児の診療制度とかも、基本的な、はい、ところとか、あと、うん、はい、そういう制度と、あと関連する職種ですね。まあ、社労士さんとか、うん、産業医とかとこう連携を取っていこうっていうところで、うん、やっぱり関連する職種がどういう役割ですよっていうようなことも含めて研修ありますね。
うん、そのまた、相談を受けるときって、はい、なんか予約制とかどういうふうにしてはるんですか？
そうですね、基本業務中にやっぱり相談受けるの OK なので、
はい、
まあ、業務に支障のないように、はい、まあ、大体1時間をめどに話をしましょうというふうに基本を決めてますね、
はい、
でまたちょっとその後どうなりましたかとか、ちょっとそういうフォローアップもしながら、まあ、継続しながらですね、支援したりとか、
はい、
あとは今まで取り組んだのは、まあ、電話ですね、しながらっていうのと、はい、オンラインのビデオ通話とか、
あ、
うん、
あ、ズームとかそういうの、
うん、そういうの使ってですね、はい、あとはメールでですね、やり取りしながら、うん、あとはまあちょっと直接、まあ、先方の会社の方でお会いしてっていうような、いろんな方法が割と取れるし、うん、案外メールでのやり取りもちょっとね残ったりするんだけども、それが返ってよかったり、うん、いろんな方法取れるんだなっていうのはちょっとこれまでやったところで感じたところですね。
窓口設けてはるというところですよね。
そうですね。
いや、いろいろお話聞かせていただいたんですけども、今後秋葉さんがどうしていきたいなとか、どういうふうに広げたいなとかいうことを教えてください。
こう今まで企業に対するこういう介護のやっぱり手当てとか相談とかっていうのはあまりなかった。全然と本当に分野が違ったら 最後本当知らなかったりとか、はい、そういうところにやっぱりこう入っていけるっていうのは相談受ける側としては新たな支援の窓口になるし、やっぱり今度早くやっぱり手を打っていく一つのね方法になるのかなと思うと、やっぱりよりこう高齢者にとっても支援の手がね早く行き渡る一つの手段にもなり得るのかなと思うので、非常に僕としては、まあ、今までねこう在宅で利用者さんのところに行ってお手伝いをしていたというかだけじゃなく、家族からもっと早くとか、まあ、埋もれてた人がまた支援が、ね、できるというのではさらに広がっていく可能性すごいあるのかなというのと、やっぱりこう企業にとって人材不足とか、なっていく時代にやっぱり経験あって10年とか20年経ってきたちょうど働き盛りの人が介護世代になってくると思うと、いやそうなんですね、こういう貴重な人材をこう手放さないで済むし、なんならこうパフォーマンスも維持できるっていう手法としてはやっぱりすごい有効なんだろうなっていうのが、うん、実感してるところで、それで、離職もいろんなやっぱり離職があると思うんだけども、介護の離職はやっぱり予防ができる離職なんですよね。怪我したりとか、どうしてもね、働きになるのとちょっと違うので、離職を予防できる可能性が非常に高い対策でもあるので、ぜひその手をね、使わない手はないのかなと思ってます。で、みんながですね、やっぱりハッピーになれるという、やっぱり経営する人も、働く人も、ご家族も、やっぱり幸せになれるっていうのは、このワークサポートの事業かなというふうに思ってるので、なかなか何をね、どう教えていいのか、まあ、相談する人もね、何をどう聞いていいのかって分からないのと一緒に、やっぱり企業さんでもどう対処してたらいいのかっていうか分からないと思うので、まずはこういう取り組みがあるよとか、ちょっとやっぱり実践する中で分かって理解をね、進めていきたいなというふうに思っております。
そうですね。はい、ありがとうございます。企業さんもね、もう福利厚生の一環としてね、こういうのがワークサポートケアマネージャーがいてる、ね、あ、この企業に就職しようみたいな感じになればね、
そうですね。
すごく思ってるんですけど、
家族のね、やっぱり支援までしてくれる
企業
っていう、
そこまでしてくれる企業さんだっていうのをね、こう売りにどんどんしていっていただけたらなと思う。ですけれども、はい、大阪にもいてるんですよね、あのバック。
そうですね、ワークサポートケアマネージャーいますね。
あ、そうですか。じゃあまた
もう日本全国に
いてるんですよね。
はい、いますので。
また、秋葉さんの方も、ガイドの情報とかいろいろ今後教えていただけたらと思いますので。
はい、ありがとうございます。
今日は、居宅介護支援事業所、ご近所テラス札幌の秋葉孝明さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
高袖で100年ライフ、いかがでしたか？この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索。堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。